ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アトさんです。こんばんにゃ
ーん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
省略しましたね。
にゃーんってにゃーだけで。さあ今週もみんなでこのコーナーからいってみましょう。田中アトのアーティストピックアップ。田中アトさんに一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい。
はい、
さあ、今回は。
そう。2000年代初頭にですね、ムーブメントになったロックンロールリバイバルの代表的アーティストをピックアップしてきたんですけれども、1回目にザ・ストロークス、2回目にザ・ホワイト・ストライプスときまして、今回がね、最後ということで、うん、ジェットでいこうかなと。
はい。
ねえ、
ギリギリ知ってる。
ね、はい、ジェットはね、オーストラリアのバンドでね、うん、骨太のロックンロールサウンドが特徴の、ボーカル&ギターのニック・セクターと、ドラムのクリス・セスターのね、セスター兄弟を中心に結成されたバンドなんですけれども、うん、もう、田中さんは、はい、結構ジェットは好きですか？
でも俺、この曲ぐらいですね、今日かける曲ぐらいです
。まあまあまあまあ、この曲がね、
そうですね。
もう多分おそらくジェットといえばこの曲かなっていう。う
ん、はい。
ユッキーも。
だから、どのバンドだろうみたいな感じでしたね。
ああ、
うん。曲はずっと知ってたけども、うん、バンドは知らなかったですね、もうそもそもは。う
ん、なるほどね、
はい。で、しかもオーストラリアのバンドですよね。
そう。
それもジェットがオーストラリアっていうのも知らなかったです、ね。
ああ。だからね、ストロークスとかホワイトストライプスが、
はい、
バンドの結成自体は90年代後半ぐらいで、
はい、
この2つのバンドがブレイクしたのは2000年に入ってからなんだけど、うんうん、ジェットが出てきたのは2003年ぐらいなんですよ。だからムーブメントになってたロックノールリバイバルとかガレージロックリバイバルの流れに乗ってオーストラリアが出てきたバンドなのかな、グループなのかなっていう感じなんですけどね。
はい、
うん、私が知ったのは、エアギターの世界選手権で、はい、日本のお笑いの大の字の方がこの曲に合わせてエアギターで優勝したじゃないですか。
だったったって
やつ、ね、それでこの曲を知ったっていう感じですね。
うん、まあまあまあ、そういう感じで皆さん絶対耳にしたことあるね、曲なんですけれど、もともとは父親が60年代のやっぱりビートルズだとかローリングストーンズだとかフーだとか、そういうバンドが好きで家でも聴いてたのをこの兄弟が自然と影響を受けてっていう、だからまあこのムーブメントの流れに乗ってこう注目はされたのかもしれないけれども、まあ、もともとそういうバンドが好きで、そういうサウンドが好きで、そういうバンドをやってたっていうことなんで、だからなんかこうアルバムを通して聞くと、はい、なんかやっぱり本物だなっていうか、うん、分かってるなっていう感じがすごくあってね、いいですけどね。はい、なんかじゃあライブとかも、やっぱ見たことはないって、
ね。まあ、ないですね。
うん、なんか全盛期の時にね、なんかライブ見てみたいなと思ったんですけどね。
うん、
うん、
そうですね、ライブちょっと見てみたいですよね。なんかイメージ湧かないですね、あんまり。この曲、本当にこの曲ぐらいしか分かんないんで。あとバンド名もジェットって、なんかジェットじゃないジェッツとかいろいろあるじゃない、なんとかジェットとか、うんうん、ってどれがどれか分かってなかったですね。
あ、
うん、まあジェットで検索するといっぱい出てくる
んですね。そうですね、いろんなものが。ジェット当時もすごい使ってるバンド多かったような気がするんですね。うん、かっこいいんで、そのジェットっていう言葉が、うん、なんで、なんだろう、どれがどれか分かんなかったですね。
うん、
でもこの曲はすごいかっこいいと思いましたね。
まあさっきからね、この曲この曲って言ってるんで、
はい、
この曲じゃあ
多分、ね、ジェットを知ってる方だと、あ、間違いなくあの曲って。
そうじゃないですかね。
だからジェットを知らない人も、ああこの曲がジェットが歌ってた曲なんだっていうのが分かるかもしれないですね。
う
ん、はい、
そうですね、
エアギターの世界選手権を見た方はおおって思うかもしれないですね。では田中さんお願いします。
はい、それで聞いてください。ジェットで Are you gonna be my girl。
come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money.
Jet, Are You Gonna Be My Girl でした。
はい。まあ、この曲はね、本当アメリカ、日本とかでね、映画とかアニメとか CM ソングとか、あとバラエティ番組なんかで、いろんなところで使われてたんで、まあ本当にこう、聞いたことあるっていう人もね、多いんじゃないかと思いますけど、これ、オーストラリアのジェットというグループが歌った曲です。はい。
そうですね。
今週はジェットを紹介していただきました。田中と俺にも言わせろ。今回は田中アートのアーティストピックアップでした。さあ、続いてはケイズドリームの12月のピックアップバンドの紹介です。先週に引き続きあのバンドですね。
はい、そうですね、
バンド名などなどお願いします。
バンド名はレスターと言いますね、
レスター、
はい、ね、今をときめく若手推しのバンドレスターでございます、
はい、では今週の1曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。レスターでハートビート。
レッズドリーム12月のピックアップバンドレスターでハートビートでした。
はい、はい、こうビシビシビートが効いた、まあ、まさにタイトル通りのね、ハートビートっていう感じの楽曲なんだけど、結構こういう感じの曲もやるんだ。
そうですね、あの元気なのもやりますね。
うん、なんか若いからね、そうですね、こういうのまた似合いそうだけどね。
全部そのなんだろう、こう風景浮かぶような曲ばっかりだとなライブだと疲れちゃうと思うんで、うん、やっぱそういうのがこうメリハリがついていいかなと思いますよね。うん、
レスターのライブの情報は SNS などをご覧ください。またケイズドリームのスケジュールは千葉稲毛ケイズドリームのホームページをご覧ください。ドンもありますよ。
ドンもありますよ。
もう、はい、どうですかドンの。
ドンは美味しいですね。
なんですって、はい、なんか絶好調らしいですよ。
あ、いいですね。
毎日食べても飽きない。
あ、そうですね。
でもそうよね。
結構自分も好きなんだなと思いましたね。酢飯が好きって分かりました。
なるほど。
はい、
どんぶりスタンド稲毛どん丸でございます。皆さんケイズドリームに足を運んでください。
はい、
田中田さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は先週に引き続き、またまた東京のライブハウスですね。
はい、そうですね。代々木にあるライブハウス、ライブラボのプロデューサー、ハロー松田さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。ハロー松田さん、こんばんは。
こんばんは、代々木ラボのハロー松田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はね、ハロー松田さんがプロデューサーを務めているライブラボの、ね、こうお店の情報をちょっといろいろと聞かせてもらったんですけれども、今週はハロー松田さんのことを、
ね、
聞かせてもらおうかなと思ってるんですけど、まあもう分かってるところは、もともとあれですよね、バンドマンというかレッサーパンダのボーカルということで。
そうですね、レッサーパンダというバンドをやってました。
あれもう活動休止してどれぐらい経ちますかね。
そうですね、もう10年ぐらい経つんですが、
うんうん、あの
実はこっそり年に1回2回やってるみたいな。はい、
なるほどなるほど。そもそもラボで働くきっかけは何だったんですか。
もともとですね、あのよく西荻窪ターニングっていうライブハウスによく出演してまして、うんうん、でそこで可愛がってもらってて、そこの店長だった竹下っていうのが、あの代々木ラボに入ったんですよ。
おお、なるほどなるほど。
でそこで俺もやりたいって言って門を叩いたという。
あ、そうなん
ですね。そうですね。あ、そうかそうか。そういえば西荻あれですよね、ハロー松田さんのこうあの趣味じゃないけど、
はい、
特技というか、あの西荻パトロールですもんね。
あ、そうですね、はい、そうなんです。よくご存知ありがとうございます。
え、何
西荻に悪いやついないかってパトロールするわけ。
あ、そうなんですか。良い方ですね。
でライブハウスのプロデューサーになったのは何年前なんですか。
そうです、2年前に、もともと店長だったんですけど、
うん、
2年前にそろそろ若者に店長を譲ろうということで、
うんうん、
無理やり立場を作ってもらいまして、プロデューサーという立場になりました。
ああ、なるほどね、
はい。
うん、で先週ねちょっとね、あのミュージックビデオの監督も少しやってる、会社の事業としてもやってるって話出たんですけど、
はい、
じゃあ今はライブハウスのブッキングというか現場よりもむしろそっちの方に力入れてる感じなんですか。
そうですね、まあ、ちょうど半々両足乗せてるという感じで、右に体重かけたり左に体重かけたりみたいな感じで、お店のブッキングももちろんあのやってるんですけど、毎日いるわけではないっていう形になってしまいまして、うん、
あ、なるほどね。店長の頃はねやっぱり毎日ね、
そうですね、
こういる形だと思うんですけど、どっちが楽しいですか、自分的には。
いや本当のこと言うとライブハウスですね。ライブハウスでやっぱ毎日ライブを見て、うん、バンドのいやアコースティックのアーティストライブを見て、そのまま打ち上げでわーって騒いでっていう方が性には合ってると思ってますね。
あーなるほどね。
はい、
ちょこっとバンド活動も始めた、こっそりやってるっておっしゃってたんですけど、
はい、
出演されてるのはラボですか？は
い、そうですね、ラボが多いですね。あとまあ呼んでいただければどこにでもっていう感じで、はい、
へ
え、なるほどね。
うん、なんかいろいろできて楽しそうですね。うん、
確かにね。
はい、
やっぱりライブハウスで働いてて、
はい、
あこの瞬間最高とか、やっぱりこの仕事やっててよかったなって思うのってどういう時ですか？
そうですね、やっぱりお客さんがニコニコしてライブを見てて、出演者も終わった後にいや今日はいいライブができた、そしてうちのスタッフもいやいいイベントでしたねって言った時に、あ今日は良かったなと思っていい酒が飲めますね。
お酒と一緒になんかおつまみをお作りになったりもされるそうで。
あ、そうですね、趣味があの料理で、うん、はい、いつも自分で料理をして
お写真を何枚か拝見したんですけど、まるでお店の一品のような。
バンドマンにもよくあのハローさんいつもなんか食ってますねって言われ
だってあのプロフィールに揚げ物万歳という人生を謳歌してますって書いてあったんです。
あのね、よく分かんないで言えばね、うん、本当の身長が178ぐらいあるんですよね。
はい、あります、はい、
うん、だけど普段猫背だから170あるかないかぐらいに見られるっていうね。
そうですね。本気出すと長いんですよ。
さあ、あの先週はラボのプロデューサーとしてねご出演いただいたので、はい、ちょっとこう緊張されていて俺はこんなはずじゃないって最後にあの、ね、コーナーが終わった後におっしゃってたんですけど、うん、今日は何パーセントくらい自分で。
いや今日は 70% ぐらい出てきたかな。
あ、出てきました。今から
なるほど、ね、じゃあ来週あたりぐらいからこう力をもっと発揮できるのかな。
そうですね、来週あれば。
いない。今週最後。でもまたぜひ。
そうそうそうね。またあの、うん、ぜひ出てくださいよね。
はい、よろしくお願いします。はい、
じゃあ今週のおすすめアーティストをお願いします。
はい、今週のおすすめアーティストは一番星というバンドを、ね、お願いします。
なるほど。どういう感じのバンドなんですか？これは。
平成に取り残された3人組。あの昭和まではいかないけど平成に取り残された。
なるほどね、まだ若いんですかメンバーは。
そうですね、メンバーも20代で。
なるほどね。わかりました。じゃあ曲を聴かせてください。
はい、一番星でトゥナイトです。
もなくなって、なんかどうでもよくなって。
番星でトゥナイトでした。
はい。いや、こう熱いですね、このバンドもね。
そうですね。
うん。なんか、そう、なんかね、あの、先週紹介してもらったハンクスもそうなんだけど、松田さん基本的に熱いバンドが好きなんだなって思ったんですよ。
そうですね。
やっぱそこなんですか、基本は。
そうですね。やっぱり熱さが分かりやすく伝わってくるとテンションが上がりますね。
確かにね、
はい、
うん、お客さんにも伝わるからね。なんかこの一番星に飛躍をするために注文じゃないけど、はい、なんかアドバイスしてることとかあるんですか。
いや、もうやりたいようにやれって言ってます。
まあ確かに
嬉しいですよね。そう言ってもらえると、いや頑張ろうって気合い入りますもんね、
う
ん、
そうですね、うん、あんまりこう難しいこと言っちゃうと、うん、分かんないかなと思って やりたいように頑張れ。
なるほど。まあ、バンドにもよりますからね、その言い方もね。
はい、一番星はそれが合ってるんです ね、
うん、まあでも頑張ってもらいたいですね。
はい、
松田さん、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、機会がありましたらこのコーナーにまた参加してもらって、今度は 100% の力を出してもらうということで、
ぜひ。
もう頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ライブラッシュ、今回もライブラボ代々木プロデューサーのハロー松田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては、
ジョン・アルスの
スペースキャッツ
レディオ。リモートでの登場です。ジョン・ RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃRS です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何を考えてその間を
間、
どこにいるつもりでその間を。さあ、ジョンさん、
はい、
今週も、はい、無視してきますよ、うん、はいはい、ジョンさんが好きな曲を、ね、紹介してください。
え、何言ってか分かんない。
好きな曲今週も紹介してください。
そうですね、その日の気分イレブンで紹介します、勝手に。今日はね、ロバート・ゴードン、
うん、
ネオ・ロカビリーのなんか帝王みたいなね。
まあそうですね、
一部ではアメリカの野草界リキアみたいに言われてましたけど、
うん、まあまあまあまあ。
まあそんなことはいいんですけどね。まあ残念ながらね、2022年の10月に75歳で亡くなってしまったんですけど、
うん、あ、そうなんですか。
そうそうそう、うん、もうね、うん、結構で今そのロバート・ゴードンとの思い出とか思い出してて、うわーってなってましたけどね、一人で。
うん、
うん、いつかね、あれなんですよ、原宿にオーゴットってお店あったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。私もよく行きましたよ。
あ、よく。
はい。
さすが、何してたんですか、そこで。
え？ああ、ご飯食べて映画見てましたよ。
懺悔してたんじゃなくて、オーゴットで。
もうね、じゃあいい店だったんですよ。もうね、階段をこう、降りていくと、もう大きなね、あのビリヤード台がこう、ドーンと置いてあって、で、カフェ、なんだけど、まあ、食事も美味しいし、お酒も飲めるのね。ほいで映画のスクリーンがあって、映画館のようにスケジュールが決まって映画も見れるっていう。
へー、そうなんだ。
そう、うん、だからよくね、行きましたよ、原宿遊びに行って、そこをゴッド行ったりしましたよ。
そのゴッドでね、ロバート・ゴードンがライブをやったことあるんですよ。
いつ頃？
忘れましたけど。
忘れたの。
だいぶ前だもん。
まあまあ確かにね。うん、
そこにそのビリヤードがあったんで、でロバート・ゴートンの5枚目のアルバムかなんかの裏ジャケでちょうどビリヤードをつく写真があったんですよね。
うん、
でそのライブの、まあ、リハの終わったとかなんかの空き時間に同じポーズで写真撮らせてってお願いして撮ってもらったことがあります。
すごい思い出だ。
あら、
そう、でもね、うん、優しくてやってくれましたよ。
なるほどなるほど。
ねえ。そうね、そうそうそう。で、自分もさっくりね、映り込んでる人にね。結構ね、メモリ、うん、グッドなメモリーとね、アホな客がいましてですね、
うん、
ロバーゴンを怒らせてしまったんですね。でもね、あの人ね、あんな顔して、あれなんですよ、子供好きで、
うん、
顔は関係ないですね、ごめんなさい、子供好きで、
全部自分で、
ちゃんとやってますよ、うん、なんかね、お客さんが連れてきた、あかんちゃんがいてね、
うん、
それを差し出したら、急に機嫌が良くなってね、おー、かわいいのーみたいな感じで、
怒ってるところにお子さんを見せたら、
怒ってる、すげえ怒ってる前に、ベイビーをパッて出したら、おーみたいになって、
うん、
漫画みたい。
漫画、本当漫画ですよ。
ね
え。だから覚えてんの。
だから覚えてんの。
だから覚えてんの。
近所の人が。
ロバゴンは使うときはベビーを用意しとく。それからね、なってね。
それはいい思い出ですね、楽しい思い出。
でもね、ロバート・ゴードンといえばね、まあ、あれですよ、ネオロカビリーのムーブメントっていうか、
うん、
ね、ロカビリーリバイバルの立役者ですからね。
そうそうそうそう。
ね、ストレイ・キャッツと並んでね、ロバート・ゴードンといえばねっていう感じですよね。
うんうん、
あ、でも、ロバート・ゴードンに言わせりゃ、ストレイ・キャッツなんか、あいつは俺より一個下の世代だろみたいなね。
ああ、まあまあまあまあ、年齢的にいくとね。
そうなんですよ、もう全然ね。
うん。うん、だけどほら、なんかこう、ロバート・ゴードンってデビューが遅かったっていうか、ね。
そうですね。
なんか注目されたのは、ほら、70年代後半から80年代前半みたいな感じだから、
うん。う
ん、なんかちょうどほら、ストレイ・キャッツなんかとね、ちょうど被ったりもするから。
そうですよね、感じ的にね。
うん。
うん
うん、
まあ、一緒にレオロッカビリみたいな言われちゃってますけどね、
うんうん、
ではでは、そんなお子さんが大好きなゴードンさんの一曲、ジョンさん聞かせてください。
聞いてください、ロバート・ゴードン、アム・アイ・ブルー。メマブルー、メマブルー、 Ain't these tears in my eyes are telling you Well it was a
ロバート・ゴードンさんでアム・アイ・ブルーでした。
はい、
ロバート・ゴードンさん、うん、あれこれでも実はカバトットですよね。
なん
カバトットですよ。
カバ、
あ、まあまあ、はいはい、うん、
そうそう、ロバート・ゴードンカバー多かったですけど、結構それがいちいちまたかっこよくてね、
うん、
なんか結構古い、原曲は古い曲でも下手すら100年近い古い曲なんじゃないですか。
あ、
まあ、でもロックノール的にはエディ・コクランって感じですね、
うん、
カバーのオリジナルみたいなね、うんうん、そうなんですよ、そんな曲でした。
今日やる気ないでしょ。
いや、ちょっとくるくる回ってたんで、ね、目が回って
放送の時はおとなしくしてください、はい、
そうね、ちゃんと座って話してください。
ジョンさん、今週もありがとうございました。
ありがとう、
また次回も楽しみにしてます。、
はい、また来週よろしくお願いします。
また毎週